愛する天のお父様、皆をあがめます。今から私たちは、今日あなたが備えてくださった御言葉に心を向けてまいります。神様どうぞ、この語らせて取り継がせていただく者の唇をあなたが清めてくださり、あなたの御心のままに語ることができますよう助けてください。また、この御言葉が私たち一人一人の霊の糧となり、私たちの信仰を励まし、また支えて成長させてくださるものとなりますように豊かに導いてください。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、そういうわけで、今日はマタイの福音書の11章に前回入りましたけれども、その続きをまた今日皆さんとご一緒に見ていきたいと思います。 I just wanted to say thank you to Su-chan for translating this in English. 今日はスーちゃんがね、英語に訳してくれました。英語の方は画面に出ますので、そちらをご覧いただければと思います。感謝します。そういうわけで、前回11章に私たちは入りました。そして前回私たちはこの洗礼者、ヨハネ、バプテスマのヨハネのつまずきについて、御言葉を学びましたけれども、今日はその続きの7節からなんですが、読んでいただくと皆さんも気づいたと思うんですけれども、この7節からは、一転してですね、前回はこのヨハネのつまずきってあまり喜ばしくないことがテーマだったんですが、7節からはその話題がですね、一転して、このヨハネの、いわゆる先駆者としての働き、功績を称える、そういうメッセージをイエス様は群衆に向かってお語りになるんですね。早速7節からちょっと最初のところ読んでみたいと思いますね。この人たちが、ヨハネの弟子たちのことですよね。この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。でなかったらなぜ行ったのですか？預言者を見るためですか？その通り。だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものです。イエス様が公生涯、いわゆる公の活動ですね。この福音宣教を開始される前、その先駆者として、先駆けとして、イエス様を紹介するというか、イエス様の道備えをね、するものとして、このバプテスマのヨハネが荒野に現れました。彼はそこで人々にですね、ヨルダン川のこの水でバプテスマを授けて、そして、悔い改めてメシア、いわゆるキリストのこの到来に備えるように彼らを教えました。多くの人がこのヨハネの言葉を聞いて、それを信じました。期待しました。そして、ヨハネから、洗礼を受けたんですよね。で、その、このヨハネの人気というか、影響力は絶大でした。その影響力あまりにも大きすぎたので、前回少しお話ししましたけれども、ヘロデ・アンテパスに、処刑をですね、ためらわせる。ヨハネを処刑してしまったら、群衆を敵に回してしまうかもしれないということでね、ヘロデに処刑をためらわせるほど、このヨハネという人は、当時、多くの人から、ある意味支持を集めていた、信頼されていた、カリスマ的なですね、預言者リーダーとして、荒野に現れたわけですよね。そのヨハネがですね、イエス様につまずいたとなれば、先駆けであったあのヨハネが人々に先陣を切ってイエス様のことを伝え紹介したあのヨハネがイエス様につまずいたとなれば、それは彼一人の問題だけでは終わらないと思うんですね。その影響力は計り知れない。実際イエス様が今日の箇所の一つ前の6節で使われたつまずきという言葉がありますが、このつまずきという言葉にあたるカーシャルというヘブル語にはですね、カーシャルって言うんですけれども、このヘブル語には一人のこのつまずきがドミノ倒しのように次から次へと こう伝播していく、連鎖していくっていう、まあ、そういう意味が、愛が実は含まれているんですね。まあ、旧約聖書で、今日は特別箇所開きませんけれども、旧約聖書の中に、例えば、一人の人というか、イスラエルの民が罪を犯した、その罪が、こう、子孫にまでですね、影響を及ぼしていく、呪いが子孫にまで影響を及ぼしていくっていうような箇所がいくつか旧約聖書の中に出てくると思うんですが、そこでまさに使われているのはこのカーシャル、つまずきという言葉なんですね。だからヘブライ語ではこのつまずき、カーシャルっていうのは一人がただつまずくんではなくて、それをきっかけとして次から次にドミノ倒しに人が倒れていく様をこう想像させるような、まあ、言葉が使われているんですね。で、またこのマタイの福音書はギリシャ語でね、書かれてますけれども、ギリシャ語では、このつまずきという言葉は、スキャンダリゾという言葉が、スキャンダリゾという言葉が使われてるんですね。なんとなく聞き覚えのある、この、音というかね、だと思うんですけれども、まあ、皆さんもよく知ってる、これはスキャンダルっていう言葉の、まあ、語源になった、言葉ですね。スキャンダリゾ、スキャンダル。で、このスキャンダルっていう言葉も、まあ、英語だけではなくて、日本語でもね、私たちスキャンダルって言葉使いますけど、スキャンダルって皆さん、大体どんな時に聞くかっていうと、まあ、お昼のワイドショーとかね、あるいは、なんか週刊誌なんかに、こうよく登場する言葉ですね、スキャンダル。で、このスキャンダルっていう言葉も考えてみれば、まあ、ある意味、影響力のある人物に対して使われる言葉ですよね。例えば、政治家のスキャンダルとか。芸能人のスキャンダル、スポーツ選手のスキャンダル、有名な人、ある程度こう人々に、影響力のあるような人に対して、まあ、スキャンダルっていう言葉もよく使われますよね。イエス様はヨハネのつまずきがこの群衆に与える影響を危惧された。そして彼らがヨハネに対して、そしてさらにそのヨハネが証ししたメシア、すなわちご自身に対して、連鎖的に、ドミノ倒しのように連鎖的につまずくことのないように、今日のこの御言葉をお語りになったのではないかというふうに思うんです。イエス様は冒頭、このヨハネについて、預言者よりも優れたものであるというふうに評価しています。ただの預言者じゃない。預言者よりも偉大なもの、優れたものであるとイエス様はおっしゃったんですね。で、その理由が10節に書かれています。その理由は10節。この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人だったからですよね。ヨハネがその人だった。預言者に、まあ、聖書を開くと、特に旧約聖書には、預言者と言われる人たちがたくさん出てきますよね。でも、預言者に預言された預言者っていうのは、実はバプテスマのヨハネだけなんですね。まあ、正確に言うとエリアですけれども、まあ、この先の14節のところを読むと、イエス様は、14節であなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのですと、まあ、語っておられますから、まあ、バッテスマのヨハネとエリアを、まあ、同一というかね、一つとまあイエス様は見なしていることを考えれば、預言者に預言された預言者っていうのは、実はこのバプテスマのヨハネしかいないんですよね。つまりそれだけ、ヨハネは、特別な預言者であったということ。で、それは彼が旧約時代、まあ、実際ヨハネの名前が登場するのは新約聖書ですけれども、でもこの神様の計画という視点で見ていくときに、ヨハネがある意味旧約時代の最後なんですね。旧約時代の最後にして、頂点、最後の預言者にして、頂点の預言者で、旧約時代をある意味総括する、閉じるというかね、そういう立ち位置にいる預言者であると同時に、新しい時代、私たちは新約って言いますけれども、この新約時代の始まり、到来を告げる先駆者でもある。まあ、言ってみれば、旧約と新約の橋渡しをする。 まあ、マラキとマタイ、マラキとマタイの間には約400年の隔たりがありますけれども、マラキとこのヨハネ、旧約と新約の橋渡しをする。旧約から見れば最後であり、新約から見れば最初の預言者であった。まあ、その、ヨハネの担っていたこの使命の大きさですよね。で、イエス様はこのヨハネの役割とその功績に対して、今日の箇所で最大限、これ以上ないっていうくらいの賛辞を送っていますよね。11節に進みたいと思います。誠にあなた方に告げます。女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。これ以上ない賛辞ですよね。女から生まれた者の中でっていうのは、もう全員の中でってことですよね。男から生まれた人は多分いないと思いますのでね。すべての人の中で、それまで生まれたすべての人の中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。で、ちょっとここで私たちはそうかなと思ってしまう人いると思うんです。いや、ヨハネよりもモーセの方が偉大じゃないかなとかね。いや、バプテスマのヨハネより、やっぱりアブラハムじゃないかとか、あるいはダビデじゃないかとか、あるいはエリア、エリシャじゃないかとかね、私たちはこう、まあ、実際思ってしまうわけですよね。実際この彼らが旧約時代の指導者たちとかリーダーとか預言者たちがやったことっていうのはその大きなことが多いですから、荒野でこう伝えたヨハネから見たらですね、なんかヨハネの方が見劣りするような感じがしますけれども、なぜイエス様はこんな風にヨハネを評価したかといえば、まあ、イエス様はここで本当に言わんとされたこと、それはこのバプテスマのヨハネこそ旧約時、先ほども言いましたけれども、旧約時代の最後の預言者であり、その頂点である。つまり、ヨハネという人物、人柄がすごいとかというよりは、ヨハネが担ったその使命ですよね。ヨハネが置かれた立ち位置、神様が彼に委ねたその使命、その使命という点において、ヨハネは旧約ある意味最後であり、最高であり、頂点である。で、それは続く13節、14節の御言葉を見ていただいても明らかだと思います。13節。ヨハネに至るまで、すべての預言者たちと律法とが預言をした。つまり、ヨハネが最後で頂点だ、最後だってことですよね。ヨハネに至るまで、すべての預言者たちと律法が預言をした。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのです。で、エリアというのは、実際、この救世主メシアが来る前触れとしてその直前に来る予言されていた、人物ですよね。これはマラキの4章5節6節に記されています。一応参考までに開きたいと思いますが、マラキの4章5節6節に次のように記されています。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、予言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。ヨハネは新しい時代の、まあ、神様のこの救いの計画でいうところの大切な大切な、まあ、最終コーナーと言ってもいいかもしれませんね。そこに差し掛かった、この新しい時代の到来を告げ、最終コーナーに差し掛かったんだっていうことを告げ、そしてその主の道備えをする、イエス様の道備えをするという意味において、他に類を見ない、その与えられた使命の大きさを比較するときに、他に比べるものがない特別な預言者でした。しかし、イエス様がですね、本当に今日の御言葉の中で伝えたかったことは、むしろその次の言葉、11節の後半、ここが実はイエス様が今日の御言葉の中で一番群衆に、そして私たちに伝えたかったポイントではないかというふうに思うんですね。11節の後半部分。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。ちょっと日本語が変だなと僕は思うんですよね。 しかもっていうのはね、なんかちょっとこう前と合わない感じがします。ここはむしろ、しかしというふうに訳した方が、正しいかなと思うんで。で、実際、新改訳2017、一番新しい訳の聖書、おそらくここはしかもじゃなくて、しかしと訳されているんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと僕今手元にないんですが、もしね、新改訳2017持っている方、聖書確認していただいたら、おそらく新しい訳はここしかしってなってると思うんですね。で、しかしというふうに訳した方が、通るというかね、しっくりくると思います。ですので、しかし、天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。で、ここがイエス様が一番語りたかったこと。イエス様は、このすぐ前のところでですね、バプテスマのこのヨハネを最大限持ち上げつつ、まあ、よいしょしながらですね、しかしそのヨハネよりもさらに偉大なものがいるんだ。イエス様は最後に付け加えました。この付け加えた部分が今日のメッセージの一番大切なポイントだと思います。このイエス様がこれ以上ないというぐらいの言葉で、褒めたたえた、ヨハネ、そのヨハネよりも偉大なものがいる。一体誰のことでしょうか。少し戻ってマタイの10章の42節、マタイの10章の42節、最後ですね。イエス様は次のように語っています。私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。イエス様は、ここで小さい者って言葉を使ってますよ。私の弟子だというので、この小さい者たちと言ってるんですから、イエス様が、ご自分のこの弟子たちのことを小さい者たちというふうに呼んでるわけです。つまり、天の御国の一番小さい者というのは、キリストのイエス様の弟子たちのこと。もっと広い意味で言えば、イエス様を信じる者たち。イエス様に従う者たちのこと。そしてやがて天の御国を相続する者たちのことなんですね。たとえその中で一番小さい者でも、バプテスマのヨハネより偉大である。イエス様はおっしゃった。バプテスマのヨハネは確かに唯一無二の存在でした。その彼に与えられたその使命の大きさにおいてですね、彼は預言者の頂点であり、それまでの人類史上、彼よりも優れた人は出なかった。彼よりも大きな使命を持って生まれた人、来た人は、人間はそれまでいなかった。イエス様の言った通りです。しかし、イエス・キリストを信じる者たちは、そのヨハネよりもさらに偉大である、優れている、イエス様ははっきりと言いました。それは、私たち誤解してはいけないのは、それは私たちの人格や私たちのこの日々の行いがですね、このバプテスマのヨハネに勝っているという意味ではありません。むしろ神様がその恵みによって私たちのうちに与えてくださっているこの信仰、イエス様を信じているというこの信仰、神様がその恵みによって与えてくださっているこの信仰が、どれほど特別なものであるか、どれほど価値のあるものであるか、どれほどかけがえのないものであるかを物語っています。イエス・キリスト、イエス様を信じる者たちは、たとえその中で一番小さいものでも、その信仰において、イエス様を信じているというその一点において、少なからず疑念を抱いたヨハネより、はるかに優れたものである、偉大なものであるということを、イエス様はこの時群衆に伝えることによって、ヨハネのつまずきに動揺するね、この群衆に伝えることによって、 彼らの信仰を力づけ、励まそうとしたのではないでしょうか。イエス・キリストを、イエス様を信じているっていうことは、それだけすごいことなんですね。それだけですごいことなんです。皆さんそんな風に考えたことありますか？私はとても信仰の小さいもので、全然ね、あの人みたいに、この人みたいに立派に信仰者として生きてないと、私たちはすぐ、自分の信仰を卑下することが多いと思うんですけれども、でも信仰を持っているイエス様を信じているっていうことだけですごいことなんだっていうことを皆さん、ぜひ今日知ってもらいたいと思うんですね。どんなに小さな信仰でも、それがからし種ほどの大きさでも、山を動かすことができるイエス様はおっしゃいました。神様が私たちに与えてくださっている信仰というのはそういう信仰です。私たちが偉大というのは、まあ、イエス様が励ますために言ってくださっている言葉であって、正確には私たちが偉大というよりは、その信仰を通して私たちが神様とつながっている。だからですよね。どんなに小さな信仰でも山を動かすことができる。それはその信仰を通して私たちが主とつながっているから、神様とつながっているからです。その計り知れない恵みに、私たちはもっともっと心を止めて感謝すべきではないでしょうか。誠にあなた方に告げます。女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかし、天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。イエス様が今日皆さんに語りかけてくださっている、これが励ましの言葉ではないでしょうか。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちの信仰はなんと小さな信仰でしょうか。なんと私たちのうちには不信仰な思いがあることでしょうか。しかし主よ、あなたはからし種ほどの信仰でも山を動かすことができると私たちを励ましてくださいました。神様、あなたがそのような信仰を私たちに与えてくださったことを心より感謝いたします。あなたの恵みなしに、あなたの愛なしに、私たちは信仰を持つことはできません。神様、どうぞこの尊い信仰が一人でも多くの人の心の内に与えられることを、多くの人の内にあって豊かな実を結ぶことを、私たちは切に願い祈ります。神様、どうぞ、私たち一人一人のこの小さき信仰を今日さらに励まし、力づけ、あなたの栄光を表すものとますますしてくださいますように。すべてを感謝し、御手に追い出ねし、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆さん最後に、応答賛美に行く前にですね、ちょっと敏感な方は気づかれたかもしれませんが、私今日12節と最後の、まあ、15節もですけれども、特に12節を飛ばしましたね。12節には一切触れなかった。というのは、この12節はちょっとややこしいんですね。この12節の話も今日してしまうと、ちょっと大幅に時間が長くなってしまうので、あえてちょっと今日12節は取り上げませんでした。来週の日曜日、この12節について、今日取り上げなかった12節について、丁寧にですね、皆さん一緒に取り上げたいと思いますので、そういうことですのでよろしくお願いいたします。はい、それでは、心合わせて、神様に応答賛美を捧げてまいりたいと思います。